はネットスタジオの提供でお送りします。
BDS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、アイです。
さあ今日も頑張っていきます。
今日は5月20日日曜日です。
はい、もうちょっと暗くなってきましたけどもね、
はい、
収録頑張っていきましょうね。
はい、
まず最初にご紹介したいのがですね、
はい、
あくびちゃんのブログなんですけども、
はい、
ちびたの写真がたくさん上がってます。
かわいいですね。
ですね。
うん、
これね、数ヶ月前からね、僕ちょっといろいろ上がってるのを見ててね、
はい、
紹介してあげたいな思いながら、うん、いつもね、忘れてしまうんですよ。
喋、
うん、
りすぎやな。
そうなんですよ。後で紹介しよう思いながら忘れるんで、
うん、
今回は最初に紹介しておこうと思いまして、
はい、
紹介しますけども、
はい、
1枚目の写真が、
はい、
むっちりとした太もも。
美味しそうな太ももですね。
ですね。
うん、
これ茹でた方がいいのか焼いた方がいいのか。
ああ、もうそんなこと考えたらあかん。
かわいい。いう感じですよね。
はい、
そして2枚目の写真が、
うん、
おもちゃを取ろうとして、
うん、
空を飛んだけど落ちてしまったしびたくん。
なんかお人形さんみたいですよ。
ねえ、
うん、
本当にどっちがおもちゃかわからない状態で、
そうそう、
はい、滑ってますけど ね、
はい、ね。
そして3枚目の写真が、
はい、
まつげが長い。
ねえ、まち棒乗りそうですよ。
ねえ、
うん、
チャームポイントですね。
はい、
これでまた男前になるんでしょうね。
なるよね。楽しみやな。
はい、
はい、
そんなんで、そして次の写真が、
うん、
おもちゃに開脚しながら遊んでますね、
うん、YMCA を足でやったんですかね。
なるほどね。
そんな古いこと知らんかな。
そうですね、
うん、
本当にまあ遊んでる姿、うん、
はい、
そしてまた明けましておめでとうございますと正月のね、
うん、
お写真なんかもありますけども、うん、まあいろいろこうやってね上がってますんでね、
うん、
ぜひともまた一度覗いてやってくださいよね。
そうですね。
また見た感想なんかね、
はい、
BBS の方にでもお寄せいただければありがたいかなと思いますね、うん、
はい、
はい、はい、そんなところでね、
はい、
明日、
はい、
21日、
はい、
金環日食。
おお、
世間騒いでますね。
はい、日本中大騒ぎです。
大騒ぎですね、
はい、
本当に明日晴れるかどうかということでですね、
うんうん、
先ほど天気予報を調べてみたのですが、
はい、
何やら、
うん、
曇りっぽいんですよね。
あ、ちょっと残念やね、
うん、
はい、
見れるかどうかというとこなんですけども、
はい、
サングラスが飛ぶように売れてるわけで、
はい、
このサングラスが無駄にならないように、
あ、
晴れてほしいですね。
コンビニでね、そのサングラス見ましたよ、うん、
はいはい、
あの紙で作ってなんかセロファンでも貼ってるような、
うん、
学習雑誌のおまけのようなサングラス、うん、
おー、
うん、
それいくらするんですか。
1400円。
はっけ
ー。あのね、本当にね、
うん、
買おうかどうしようかと思ったけど、さすがにちょっとやめて、
はい、
だからそのうちになんかなくなったみたいですね。
あー、売り切れ状態でね、うんうん、まあかなり売れたみたいですよ。
あ、そうか。
いろんなサングラスが、
はいはい、
まあまあ下は500円ぐらいから、
うん、
まあ、数万円まであるんでしょうけども、
うんうん、
本当に売れたみたいでね。
なんか全国の良い子が楽しみにしてるのに、
うん、
晴れてほしいな
ですね、
はい、
昔小さな頃ね、下敷きで見たんですけどね、
はいはいはい、
あれはやっぱり目を痛めるからダメらしいんでね。
あ、そうなんや。
あのね、蛍光灯を、まあ、そのサングラスで見たらね、
はい、
真っ暗で見えないぐらいの、
うん、
暗さっていうんですか、
はいはいはい、
そのぐらいのもので見ないと目を痛めるということでね。
あ、やっぱりね、すっごい力ですからね、太陽の光って
ですよね、
うん、
まあ、本当にね、景色と一緒にちらっと太陽を見るぐらいでしたら大丈夫ですけども、
うん、
日食の部分を何分間見続けよう思ったらやっぱりそのぐらいのサングラスが必要だということですよね。
危ない危ないね、
うんうん、まあ気をつけて見ていただきたいということですが、
はい、
何やらね、
うん、
仕事を休んでまでも、
はい、
見たいという方が多いみたいで、
あ、
明日お休みを取ってですね、
はい、
まあ、日本全国どこででも綺麗な輪っかが見えるわけではないのでね、
はい、
綺麗な輪っかの見えるところに旅行がてら行ってる方も多いみたいです、
うん、あ、もう本当に一大イベントですね。
ですよね、
はい、
だからカメラなんかもね、うん、そんな普通の小さなデジカメでは無理らしいので、
あ、はいはいはい、
まだカメラもね直接向けるのは良くないらしいので、
うんうんうん、
大きなね、うん、望遠にフィルターをかけて、うん、何十万もするようなカメラで撮る方もおられるみたいでね、
はいはい、それね今もう夜からね絶対場所取りしてますよ
ね。え
ここ自分の場所を言
って場所を言ってね、
そうそうそうそう、
どこに太陽が出るかもわからんのに
それぐらい調べてんの違うかな。
まあまあ調べてるとは思うんですけどね、うん、多分今日から位置取りをしてる方も多いかと思うんですけどね。
なんか東の方になんか高い建物がないようなとこがいいとかって聞きましたよ
ですね、
うん、
だからねせっかくその場所取りしても、うん、その場所が曇りやったら、
あー確かに
意味がないのでね、
うん、
だから全員でてるてる坊主を作ってお祈りしましょうかね、
はい、本当言うともう日本中がね晴れならいいんですけれども、
はい、
こんだけ長い日本列島ですからね、どっか一箇所だけでも晴れてたらね、
ですよね、
いい写真撮れるかもしれないですね、はい、
まあそうなんでね、うん、いい写真が撮れたとか、
はい、
もう見て感動したとか、
はい、
いうメッセージなんかも BBS の方にお寄せいただければありがたいですよね、
はい、
またねマット君ももし撮れましたら、
うん、はい、
写真撮りますので、
うん、
いいのが撮れたら、
うん、
またブログの方にもあげますのでね、
はい、
交互期待くださいよね、
はいはい、
はい、そんなところで金環日食のお知らせでございました。
はい、
さて影朗座のお知らせが DBS に通算書いてくれてます、ご紹介ください。
そうですね、はい、毎年恒例影朗座に今年もアットランダムが出演します。
そうなんですよ、
県下最大級のフリーマーケットでもある影朗座はこの規模での開催は今年が最後になるそうです。
あ、そうなんです、ファイナルなんですよね、
うんうん、ぜひこの機会にお出かけくださいね、
はい、
日時平成24年5月27日日曜日、
はい、
午前10時から午後4時、
うん、
場所は奈良県五條市新町通りなど、はい、アットランダムの出演は伝承館ステージにて13時からの予定です、うん、
はい、
もちろん参加無料です、
うん、
ぜひ応援にお越しくださいね、
は
い、
まあ、参加無料というよりね、
うん、
見るのは無料ということです、
ね、あ、そうそうそうそう、
ね、
うん、
はい、ぜひ来てほしいですよね、
はい、
今回ねアトランダも13時からですね、
はい、
13時50分まで、
はい、
50分時間もらってます。
お、結構長い時間聞けますね。
そうなんですよ、
はい、
普段ねだいたい30分ぐらいなので、うん、5、6曲やってたかな、
うん、
だから、うん、この20分ほど増えますので、
はい、
MC 考え
て、おいおいおいおい、演奏増やすんやろ。
いやいやいや、
え、
曲はね、
はい、
5曲ほどで、うん、あと MC 増やした方がいいのかなと。
5曲2回ずつやったら。
あ、そうか、そうすればいいねんな。
あかんかん、あかんよ。
っていうかね、まあ、だから今週土曜日ね、
うん、はい、
アトランダム練習しますので、
はい、
その時に曲なんか決めてね、
はい、
まあ、新曲なんかもありますし、うん、オリジナル曲なんかも交えながら、
うん、はい、
50分の楽しいステージを作ってみようと思ってますんでね。
楽しみにしてますよ。
はい、ぜひ見に来てくださいよね。
はい。
で、今回ね、
はい、
この影朗座がですね、
はい、
この規模でのファイナルということで、
はい、
最後なんですよね。
はい、残念ですね。
ですね。
ちょっと楽しみにしてるんですよ、私。
はい。
影朗座。
もう20回ということでね。
はい。
まあ、今回一応ファイナルになりますけども、
うん、
来年、また、小さな規模でするかもしれない。という、案も出てるらしいのですが、
あ、そうですか。
これはまだ決定ではありませんので。
まあちょっと大きくなりすぎたので考えましょうっていうことですかね。
うん、ですかね。まだ詳しいことはね、うん、ホームページの方を見ていただいたらね、
はい、
この書き込みの下に URL ありますので、
はいはい、
それで見ていただいてね、
うん、
あ、そういうことか、納得していただければと思うんですけども、
ちょっとねファンには残念ですけれども
ですね、
はい、
まあ、5万人以上の方々がね、来場されますので、
すごいですよ。
今年ファイナルということでひょっとしたら、
はい、
10万人とか、
うん、
20万人、
うん、
ね、1000万人とか、
うん、ちょっとどこまで行くの
どこまで行くのやけ
ん
ね、
うん、
いや本当にたくさんの方が来られたとしたらね、
うん、
本当に大変なことになるかもわかりませんけども、
うん、
はい、まあ、いろんなお店も出ますしね、
うん、
楽しみに来てくださいよね。
ま、去年はね台風で中止になったりしたんで、
はい、
今年はもうファイナルですし絶対晴れてほしいですね。
そうですね、
うん、
明日も晴れてほしいですけど、
うん、
来週の日曜日も、
はい、
耐えてほしいですよね。
はい。
もうみんなでてるてる坊主作るしかないよ、これ。
てるてる坊主作って、マットさんお祈りして、
うん、
で、当日はマットさんずーっと出ずっぱりで出てたらどうですか、ステージ。
ああ、なるほどね、うん。雨降っても僕のステージの時だけは晴れるというジンクスはありますんでね。
そうそうそう。
しんどいわ。
うん、
ずーっと晴れた状態で出てたら、
うん、
真っ黒になるわ。
うん、まあ、それもな、
はい、
えんちゃうか
まあね。
人のため、世のためね。
はい、まあ、またね、はい、見に来てね、ステージ良かったよ、うん、またはこんな、何お店楽しかったよとか、うん、
はいはい、
ありましたらね、
はい、
BBS の方に書いていただければと思いますのでね、
はい、
よろしくお願いします。
します。
はい、そうこうしてたらね、あいちゃんが朝からね、なんか悩んでんね、言
う
てね、
うんうん、
あの話してまして、
そうなんですよ、
なんやねんって聞いたら、うん、何なんですか。
いやいや、あのね、
はい、
年末引っ越したっていうのをここでも何回か言ってるんですけれども、
言ってましたね、
はい
はい、
引っ越しをした時にね、
はい、
郵便物の転送の手続きをしたんです、
はい、
でまあ1年ぐらいはほっといても手紙やら何やら届くだろうと思ってたら、
はい、
あるところからね、郵便物が返ってくるんだけど、
はい、
引っ越ししましたかと連絡があったんです。
あ、なるほど、
うん、まある健康食品を買っていて、
はい、
時々そこから小冊子のようなものが届くんですけどね、
はいはい、
転送手続きしてるのになんで郵便物届かないのって、
うん、
郵便局大丈夫かって思ってたんですけどね、うん、よく考えてみたら、
はい、
それってね、郵便じゃなくって、
はい、
メール便ってやつだったんですよ。
あの運送会社さんがやってるですね。
そうそうそうなんですよ、
はいはいはい、
で今時は通信手段もいろいろね、
うん、
郵便だけじゃないから、うん、全てのものを転送してもらうのって無理なんかなと思ってね。
ああ、そうかそうか。
どうなんでしょうね。
郵便局はね、
はい、
あの転送手続きっていうのはよく聞くし、
うん、
自分らでもやったことあるから、
そうそう、
言うといたらええわ思うけども、
うん、
運送会社さんにはそういうシステムがあるんかないか知らんね。
そうなんですよ。それで自分とこの家にもですね、多分前に住んでた人のものだろうと思う、うん、
はい、
ダイレクトメールなんかもちょこちょこ届くわけですよ。
そうですね。
でそれやっぱり運送屋さんにこれ引っ越し張りましたよって言ってあげた方がいいんですよね。
ああ、そうやな。
でないとまた届くわけでしょ。
そうやね、
うん、
だからあのそこに前住んでる人っていうか住んでるから違うっていうのはわかるけども、
うん、
空き家になってたらわからんままやもんね。
ああ、そうか。確かにね。
だからね、うん、その辺のところもあるんでね、
うん。
まだね、運送会社さんにもそういう手続きができるのかどうかっていうのを知ってる方おられたらね、
うん、
一度教えていただきたいですよね。
そうですよね。どうしたらいいのかね。うん、はい、ね。
で、運送会社さんにもあるよって言うんやったら、
うん、
もう各運送会社さんに言いに行かなかね。
大変やな。どんだけあんねやろ。それ、
ね、
それさっき調べなあきませんね。
ほんまやな。まあ、大きなところから小さなところまで、まあね、いっぱいあるんでね。
うん、
全部に言うたらまた大変なことやしね。
大変やしな。あんた何してはりますなんて言われたりしてね。
そうそうそう。
うん、
だからね、
うん、
その辺のとこも。
まあ、うん、
それよりもね、
はい、
引っ越したっていうのはね、
うん、
自分が、買ってるそういう会社、
うん、
または友達親戚連中に、
うん、
ちゃんと引っ越したことを伝えとくっていうのが一番大事だよね。
正解
ね。
確かに、
うん、なら郵便局に転送手続きしに行かなくてもいいだろうし、
うん、正解。
まあまあ中にはね、年賀状しか届かんっていうやつもいるんでね、うん、
まあね、
うん、そういう時のためにもまあ転送手続きはしといた方がいいでしょうけども。
そうですね、はい、う
ん、まあまあそんなんでね、
うん、
みんなにはちゃんと引っ越したことを伝えておきましょう。
そうですね、
はい、
ここで一曲お届けいたしましょう。パッドランダムでハーバーハイウェイ。 アットランダムでハーバーハイウェイでした。
はい、後半戦も頑張っていきましょう。
テーマトーク。
どんどん。
テーマはボリューム。
ねえ、ボリュームということでね、うん、今回写真なんですけども、
はい。
アイちゃんが何やらタブレットを購入しまして、
そうなんですよ、お気に入りなんです。
ねえ、そのタブレットでね、はい、音楽を聴くときに、うん、何やらあの写真のタブレットの下の方に赤い線が出てますけども、
はい、
ボリューム調整するところがあるんですよね。
そうなんですよ。
まあこの写真ちょっと使おうかということで、うんうんうん、今日撮りまして、
はい、
写真をアップしてますけどもね、はい、何やらこのタブレット愛ちゃんかなりお気に入りみたいで、
そうなんです、便利なんですよ。
ほうほう、
あのね、テレビも見れますし、
なるほど、
はい、もちろんネットも見れますしね、
はい、
あのワードとかエクセルとかっていうのも使えて、
うんうん、
それをパソコンに取り込むこともできるんですね。
なるほど、
もうものすごい優れものでしょ
う。そうやね、
うん、
愛ちゃんにしてはすごい優れものやね。
そうやね、
ただ使えていないという欠点があるみたいね。
ピンポーンなんかね、ちょっとまだまだね、勉強不足で使いこなせてないんですけれども、
はい、
使いこなせてないなりに私は満足してるんですけどね。
まあ要はテレビ見れたらいいんでしょ。
あ、そうそうそう、そうやね、防水やしね。
ああ、防水でね、
あのちょっと手書きでも入力、文字入力ができたりするんでね、
はいはいはい、
最近もキーボード打つのが億劫なんで、うん、手で書いたりして入れてるんですけどね、
はい、あ、いいですよね、うん、手書き入力があるやつって結構便利な時もありますしね。
そうなんですよ。
あ、
ね、さっき使いこなせてないって言いましたけれども、
はい、
このボリュームもですね、
はい、
私どうやってボリュームを上げたり下げたりしたらいいのかわからなかったんです。
ああ、なるほど。
そうでね、あの上の方にボタンがあって、
はい、
そこでプチプチっと押したら上がったり下がったりするんですけれども、
はい、
それもね、なんかちょっと手が当たってね、あれ、ボリューム上がった下がったっていうので気がついて、
はい、
初めてそこで音量調節できるんやっていうのが分かったわけなんですよ。
あ、なるほどね、
うん、
この画面のね、赤いところをね、
はい、
こう指で押さえながら、うん、左右さしてもボリューム上がったり下がったりするんですよ。
そうなの、はい、知らなかった。
タッチパネルになってくるんでね。
あ、そう。
はい。まあまあ一つね、覚えていってくださいよね。
うん、はい。
はい。まあそんなんでね、うん、写真紹介しましたけども。
はい。
今日はね、ちょっとメッセージが少ないんですよね。
はい。
まあ一つしかないんですけども、ご紹介ください。
うん、はい。その昔さんからいただきました。ボリュームって難しいよね。
まあまあ、いろいろ難しいね。
うん。ステレオや音楽のボリュームでいいかな？
あ、何でもいいですよ、ボリュームでしたらね、
うん、若い頃は大音量で音楽を聴くのが好きで、
うん、
ステレオに凝って、
はい、
スピーカーやアンプ、イコライザーなどいろいろと買いましたね。
あ、わかるな、これね、うん、男の人に多いな、
うん、私チンプンカンプンやわ、
はい、
うん、ボリュームを上げていくとどうしても音が割れてしまって、
あ、そうですね、
調整が難しいんですよね、
うん、
いつの頃からか話ができて、
はい、
それでいて音楽がしっかりと聞こえる音作りにこだわり、
はい、
試行錯誤を繰り返し、なんとなく分かったことが、
はい、
楽器の周波数で変わるんだなってことかな。
おー、なかなか2ですね。
全くわかりません。
あのね、ただ単にね、
うん、
ほんとボリューム上げただけやったら、
うん、
音が割れるってわかります？
それは、なんとわかります、わかります。
なんとなくわかりますよね。
うんうんうん、
だから、それを割れないように、調整するのがイコライザーというやつなんですね。
イコライザーって私初めて聞いたわ。
周波数があるんですね。うん、男の人の声と女の人の声で、
うん、
高さが違うわけじゃないですか。
はいはいはいはい。
それを上げたり下げたりできるんですよね。
高音と低音とってことですかね。
そうそうそう、
単純に言えばね。
ありますんでね。
はい。
だからそういうのを調整しながら、
うん、
音を割れないようにして、
うん、
ボリュームだけを上げていくっていうのも一つの音作りなんですけども、
うんうんうん、
これがね、話をしながら、
うん、
しっかりと音楽が聞こえるっていうのはね、
うん、
これちょっと2なんですよ。
これってあれよね、彼女を部屋に呼んでそういう雰囲気作るっていいのかな。
あーですね、
うん、
だから、
うん、
ただ単に音楽のボリュームを上げてですね、
うん、
彼女を呼んでですね、
うん、
雰囲気作っても、
うん、
会話ができない音量は困りますよね。
ええみたいな。
そうそうそう、
はあはあ、
え、なんて今なんて言うたみたいな、
うんうんうん、
ちょっとやったら困る、
冷めてしまうね、
うんうん、けども言葉がはっきり聞こえて、
うん、
音楽が聞こえるっていうのは、
うん、
映画のワンシーンみたいでしょ。
まあやね、確かに、
はい、
うん、
だからそういう音作りっていうのは結構2なんですよ。
そこまでこだわるって かなりですね、その昔さん、
うん、でね、うん、楽器の周波数っていうのがいろいろありましてですね、
はい、
まあ、ギターの場合、
うん、
トランペットの場合、
うん、
まあ、ピアノの場合っていうで、それぞれに周波数があるんですよね、うん、高さがね、
は
あ、まあ、それによって、
うん、
自分の声の周波数が分かってれば、
うん、
その自分の声の周波数に被らない楽器の CD を使うとかね。
へー、すごーい。
まあまあ、そういうのも使いながら、
うん、
あ、またね、その自分の声の周波数の部分だけをイコライザーで下げておくとかね、
はあ、
そうすることによって相手の声が聞こえる、まあ、自分の声が聞こえるという音作りもできるんですよ。
すごいね、
うん、
私なんかごく最近ですよ、自分家のテレビの右と左で音が違うっていうのを発見したん。
あ、違いますね、ステレオはね、大体、うん、右左が違うんですよね。
そうそうそう、
あれ大体みんなね、右も左も一緒やと思ってるんですよ、
う
ん、
そう思ってたんですよ。
でしょ、
うん、
それがステレオっていうのは本来は違うのが普通なんです。
あ、
だからテレビ見ててね、
うん、
まあ、演奏してるとするでしょ、
はい、
大体ボーカルさんっていうのは真ん中に立ってて、
はい、
でギターがまあ左やったら左、
うん、
ベースが右側、
はい、
でまあ、ドラムがそのボーカルの後ろみたいな形でありますよね、
は
い、
うん、
でコーラスの方が若干右に立ってたとするでしょ、
うん、はい、
そしたら、
うん、
メインのボーカルとドラムはセンターで聞こえるんですけども、
うん、
ギターとコーラスは右手で、
うん、
右のスピーカーからの方が音量が大きいわけですよ。
へー、
立ってる位置から聞こえてくるっていうのが、
ああそう、う
ん、でベースは左から聞こえてくるっていうのが、
うん、
ステレオの作り方なんですね。
そうなんや、
はい、
へー、
まあ、これはちょっとパンって言って難しいところなんですけども、
なんか私もったいない見方してましたかな、テレビ
まあまあ、
うん、
せけどステレオ放送なってるのもなってないのもありますんでね、
うん、
まあまあ、その辺の音作りは難しいと思いますけどね。
すごいな
ぁ。はい、その昔さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そうだね、うん、まあ、音楽に関しての音作りはマット君も結構うるさい方なんで、
うん、
まあ、これぐらいにしときますけども、
はい、
あいちゃん何やらボリュームで困ってることがあるみたいで。
そうなんですよ、ボリュームって聞いて一番にね、はいはい、思いついたのがですね、
はい、
髪の毛。
髪の毛ね、
うん、うん、割とね、子供の頃からなんですけれども、
はい、
髪の毛に湿気が入るとですね、
うん、
梅雨時なんかポーンと爆発してしまいましてね、
はいはい、
もうまとめるのが大変で。
ああ、癖っ気なんですか。
なんでしょうね、癖、まあ癖なんやろうな、
はい、
破裂するみたいな感じですよね、
はい、
あのやりたいヘアスタイルがなかなかできない。
お
う
お
う、なんかあるでしょ、あのシャンプーのコマーシャルなんかですごくストレートの綺麗な髪の毛で、
はい、
風になびいてサラサラみたいな、
はいはいはい、
ものすごい憧れるんですけど。
あ、なるほどね、
うん、全然
それができない。
そうそう、まあ、寝押ししてようやくなんか人並みのボリュームになるみたいな
寝押しってさ、
え、
普通さ、
はい、
よく男の人のね、
はい、
寝押しっていうのがズボンとかのね、
はいはい、
ラインを布団の下に引いて寝押しとか言うんですけども、
うん、
髪の毛寝押しって初めて聞いた。
あの学生の頃にね、友達にね、
うん、
私髪洗ってすぐ乾かしただけじゃものすごい爆発すんねんって言ってたら、
はい、
またまたとか言われて、
はい、
たまたまその人と旅行に行ってね、
うん、
朝風呂に入って髪洗って、
はい、
その時に初めてほんまやなって言われましたね
なるほど、
うん、
あ、そのぐらい爆発するわけですね、
うん、だからね、あの近頃は、
はい、
パーマのいいのができてね、
うん、
宿毛矯正パーマとか言って、
はい、
それをかけるとサラサラになるんですよ。
ああ、いいですね。
もう感激しましたね。
ああ、それ今やってるんですか。
ね、一部分入ってますね。
はい、一部分ね。
やっぱちょっとコンプレックスあるんでね。
はいはい。
サラサラの髪の毛憧れですからね。
ああ。最近枝毛にならないシャンプーとかも出てますよね。
あ、そうなんですか。
はい、いろいろ出てますけどね。コーティングしてるのかなんか知らないですけども。まあ、サラサラヘアね。確かにいいのはいいですけどね。
うん、マットさんサラサラじゃないですか。
僕はね、まっすぐな、くせ毛なんです。
まっすぐ、まっすぐなくせ毛ってどんな。
あのね、
うん、
以前その床屋さんの方に言われたんですよ、
はい、
要するにパーマを当てても、
うん、
すぐにまっすぐになると。
あ、
まあまあ、パーマは別ですけども、
はい、
あのドライヤーなんかでセットしてもね、
はい、
こうちょっと横向けたセットとかするじゃないですか、
はいはいはい、
してもすぐ元に戻ってしまう。
ものすごいまっすぐなんですね。
そうそうそうそう、だからストレートのくせ毛っていうのがあるらしいんです。
それもくせ毛って言うんだ。
まあ言えばね、すぐ戻ってしまうのはね。
そうか、
はい、 だから形をちゃんと整えてくれるのはある意味素直な髪型というかもしれませんけども、うん、すぐ戻ってしまうのはなんかストレートがきつい癖やと。
ああそうなんや。
言われましたね。
確かにね、ないものねだりみたいなので、
はい、
ボワンとした人はストレートのサラサラに憧れるし、
はい、
逆にストレートの人がもったいないと思うのに、
はい、
パーマかけてクリクリにしてる人とかいますよ。
ですよね。
うん、
そういうのもあるしね。
うん、
アフロヘアまでする人もいってるわけですからね。
確かにね。
うん、まあまあ髪の毛のボリュームというのはいろいろありますからね。
うん、
まあ、そういうのも試行錯誤しながら、
はい、
ね、やってみてはいかがですかね。
はい、そうですね。はい、ね、
まあもう一つね、ボリュームといえばね、うん、
はい、
食べ物。
あ、
ものすごいボリュームの量があるとか、
はいはいはい、
そういう話よく聞きますよね。
まあ私は小食なんでボリュームのある食事はちょっと苦手ですね。
あ、
うん、
こうボリュームのある食事っていうのはこう若い頃の、
うん、
体育会系の人たちは喜びますよね。
確かにね、
うん、
なんか食べ放題とかね。
そうそうそう、
はい、
だからそういうボリュームのあるやつでね、安かったら学生の時は嬉しいなみたいな。
あー、そうか、
ありますんでね。
うん、
まあまあそんなんでね、うん、ボリューム言うてもいろいろありますね。
そうですね、はい、
髪の毛もあればご飯、
ね、
食べ物、
はいはい、
ね、ステレオ、音楽とかね、
は
い、いろいろありますんでね、
はい、
まあまあ今回はちょっとボリュームというテーマが難しすぎたのか、
はい、そうですね、
ね、
うん、
ありますけどね、
はい、
来週はだからこの中からですね、
うん、
もっと選びやすいテーマを選ばないといけないかなと思いますのでね、決めていきましょうか。
そうですね、
はい、
そうですね、ステレオ、
ステレオね、
うん、
難しいな。
音楽、
まあまあ音楽はいけるかな。
スピーカー、
あースピーカーね、いろいろあるね。
アンプ、
街のスピーカーとかね、
あーそう、アンプ、
アンプ、アンプは難しいな。
イコライザー、
イコライザーもちょっと難しいと思うわ、
うん、試行錯誤、
あー生き方がね、
はあ、楽器、
楽器ね、
周波数、
うん、
周波数、
あーどうやろね、周波数も、うん、いよいよちょっとこう今回ね難しいかと思うんですけども、うん、音楽って言うとまた幅が広すぎるし、
うん、
スピーカーって面白くないですか。
まあスピーカーって一言に言ってもその音楽のスピーカーもあれば、
うん、
さっき言ったように街のスピーカーみたいにね。
そうそうそう、
そうそう、おしゃべりな人かな。
おしゃべりな人ね。
そうそうそう、
もうスピーカーやからあの人とかよく言うよね、
はいはいはい、そうですね、
うん
うん、
そういう噂話の好きな人とかもいっぱいいるんでね、
はいはい、
来週はスピーカーでいきましょうかね。
そうです、わかりました、はい、次回のテーマはスピーカーでお送りします。
はい、お相手はマットでした。
アイでした。
バイバイ、バイバイ。
キャストはブレンディで、電話してもいいかい。Yeah.